リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話
ということでね、今日はレントゲンの話を、ね、していきたいと思うんですよ。
おお、レントゲンって僕ら病院に行って、
あ、そうそうそう、
例えば肺の写真を撮ったりとか。
そうだね。
あとはちょっと足首ひねっちゃった時、骨折してないかひび入ってないかってチェックする時のレントゲン写真。
レントゲン、そう、手荷物検査とか空港とかでね、うんうんうん、やる、まあ、レントゲン、まあ、正式名称、そのレントゲン、うん、
はい、
まあ、正式名称 X 線検査、
はい、
まあ、ものをね、破壊せずに透過して、
うん、
透視ができちゃう、
うん、すごい技術ですよね。本日の
レントゲンと2003年のライフ誌に世紀を変えた、世界を変えた100枚の写真の1枚に選ばれている、
は
い
は
い、まあ、やっぱりこのレントゲン技術というもの、これについてね、まあ、我々レントゲン、うん、レントゲンと呼び習わしてるわけですけれども、
うん、
先ほど僕が言った通り、まあ、正式名称
は、はい、
X 線、
はい、
X-ray、X 線って言葉もね、皆さん、
うん、
知っていると思うんですけれども、
はい、
この X 線を見つけて、うん、人、
はい、
その人がですね、ビルヘルム・レントゲンという人で、
は
い、
おー、その僕ら馴染みあるレントゲンっていうのはこのビルヘルム・レントゲンさんから来ている由来のわけですね。
そうそうそうそうそうそう、うんうんうん、
はい、
まあ、よくさ、の社名を使ったりとか、
うん、はい、
その発見した人を使って名前も、うん、その由来みたいなのね、
は
い、あったりしますけど、まさに、
はい、
まあ、だからそういう意味ではもしかしたら日本人が一番名前を、うん、口に出す、
うんうん、
ドイツ人なのかもしれないレントゲン。
なるほど、今ドイツ人ってありましたけど、まあ、ビルヘルム・レントゲンさんはじゃあ、まあ、ドイツ生まれってことですね。
ドイツの人ですね。
はい、
ドイツ生まれなのかな、なんか結構、まあ、うん、オランダとかいろんなところ、うんうん、そのドイツ近郊行ったり来たりしてるんですけど、うんうんうん、最後はミュンヘン大学にいたのかな、はい、レントゲンさんという人、
うんうんうん、
まあ、生まれの時代というのは1845年、
はい、
そして、没年が1923年ですので、うん、
はい、
まあ、まさに日本が、はい、開国していく、
うんうん、
ちょっと手前に生まれて、
はい、
そして日本が開国近代化をしていくっていう時代なので、
うんうんうん、
まあ日本の明治維新のところで想像していただくと、うん、まあ、写真結構残ってるわけじゃないですか、
はい、
坂本龍馬の写真とか、うんうん
はい、
まあ、こういった写真技術というのが生まれたのが1826年と言われておりますので、うんうんうん、まあ、はい、もうすでにレントゲンさんが生まれた時代には写真という技術は、
うんうん、はい、
ただ写真というものは、まあ、光を使ってですね、はい、普通の太陽光というか、うん、まあ、光を使って、うん、可視光を使ってですね、
はい、
写真写すと、うん、いうことなわけですから、
はい、
そこに透視ができるわけです。
そんな魔法めいたことは ね、 ね、できるとは。
ね、うん、写真を撮ると魂が抜かれるなんていうので、うん、
はい、
写真を撮るのを嫌がる人と、
あーはーはーは
ー、いたりしたわけです。
不安に、ね、なりますよね。
ね、
うん、
それどころかこのレントゲンさんが見つけた X 線使った写真というのはですね、
はい、
本当に魂というか、なんか透けていってしまうということですから
、うん、
これはなかなかびっくらこい
た
という
でしょうね。
もうい
や本当不思議な技術ですし、まあ、今この、ね、現代生きる僕らにとっても当たり前でなくてもならないようなものです
なくてはならないよ、ね、
うん、けども一体どうやってこの X 線レントゲンさんは発見したんでしょうか、うん、
これはまさにね、このレントゲンさん、はい、別にこれを見つけようと思って見つけたわけじゃなくて、他の実験をしていた
ん
ですね。
はいはい、
まあ、あまり僕もね、いろいろ調べたんだけど、
うんうん、
全く理解ができなかったので、まあ、こんな感じで見つけたっていうね、まあ、これラジ歴なんでね、
はい、
物理科学の授業じゃないんで、うん、
はい、
違います。どんな状態で彼が見つけたのかっていう、その曲見たところをね、理解できたらいいと思うので、はい、まあ、いろいろ端折ったりとかしますし、はい、物理科学詳しい人、お前言ってること間違ってるよと思われる方いるかもしれないですけれども、
うん、
まあ、ちょっとそこはね、うん、ご容赦いただければということで、最初にエクスキューズしながら始めたいですけど、
うん、
レントゲンさんはもともといろんなその物理学とか、まあ、いろんなものの研究をしている研究者だったわけですね。うんうん、
はい、
で彼がある時、
うん、
真空状態にしたガラス管。
ほうほうほう。
ここに電圧をかけるっていう実験をしたんです、はい、うんうん、電圧をかけて放電させるっていう、
うんうんうん、
まあ、そういう実験を繰り返していたら、
はい、
放電させたりとかするんで光がちょっと邪魔しないように、
うん、
厚手の紙とか、
はい、
いろんなもので光が外に出ないように、
うん、周りを覆って
覆ったりとかして実験をしてた、
うんうん、はいはい、
そしたら、うん、実験をもう光が漏れないように、
うんうんうん、
で実際自分の目には光が漏れてないように見えるんだけど、
うんうん、
その真空状態のガラス管から離れたところの、
はい、
蛍光物質が光っている、
うんうん、えだって覆って、ね、外に出ないように
光が漏れてない、
うんうん、
そう、はい、光が漏れないようにしてるのに、
はい、
なんか光ってる。で、あれこれは別にこれとは関係ないのかなって思うんだけど、
うん
うん、この実験をするたんびに光る、はい、
うんうん、毎回同じように
毎回ように同じように光る。だからこれはもう因果関係としては、う
ん、はい、
この実験から出てる何かが反応しているんだ、
うんうんうん、はいはい、 A があって B があるっていう、ここはなんか硬いぞっていう、
相関はもう確実にある、
うんうんうん、
ただし、うん、因果がわからない、
理由は
何が原因でこういう結果になってるのかっていう、その因果の結びつきっていうのがわからないっていう状態で、レントゲンさんがここでつけた名前がまさに X 線っていう名前をつけたわけですよ。
ここで命名されたのが X 線だったんですね。
そう、まあ、まさに未知数 X
かっこいい名前をつけたら
だから、まあ、あのツイッターが、ね、X になったかのように、要は何にでもなるというか、な、ま
あ、
X にスペースあの変えたのは、
うんうん、
まあ、何にでも決済ができたりとか、うん、何にでもできるアプリ、はい、スーパーアプリにしたいからっていうので、
うん、
何でも入る X っていうので、
うんうん、
イーロン・マスクさんはツイッター X に変えたみたいですけれども、うん、
はい、
このレントゲンさんが X 線って名付けたのは、
はい、
未知の何かがある、
はいはい、
確実にこれは今までの物理学で捉えてない、
うんうんうん、
何かがある、その何かを X って
なるほどな。
だから仮名だって仮、
うん、
仮線っていう日本語的に言ったら未知数線、
うんうんうん、
仮線みたいな感じに、はい、なっちゃうんだけれども、
はい、まあ、
彼が X レイでこれを名付けて、
うんうん、
まあ、後々これが、あ、うん、放射線だっていうのが分かっていくわけなんだけれども、はははは、仮の名前として X 線として、まあ、それがそのまんま名前として残っていったわけなんだけれども、
はい、
うん、
はい、
まあもう度重なった実験、うん、いろんなものをやった結果、
うん、
あ、こう、これがそうなんだというので分かっていき、まあ、投資してこの、うん、これを使うと投資して骨が見えると、
うん、
まさに骨折状態とか、うん、まあ、透過して、
はい、
邪魔なものをどかして見たいものを見るみたいなことができると、
はい、
いうことを、
はい、
こう発見したのが1895年のことだったわけです、
うん、なるほど、19世紀の終わりっていうタイミングでついにこの透過技術を、うん、まあ偶然にも見つけたと、
見つけた、うん、
はい、
まさに後年どうやって見つけたんですかみたいなね、インタビューをレントゲンさんが受けた時に、うん、はい、彼が残した言葉は、
うん、
考えはしなかった、ただ実験をしたということで、うん、これなかなか日本人好みのするね、要は、
うん、
頭を使ったんじゃない、手を動かしたんだ、
うんうんうん、
っていう、 こう非常にね、
はい、まあ、
単純明快な状態、はい、要は真空管を放熱、
うん、
放電させたら蛍光物質が光る、これをただどういうことなのかって、うん、実験を繰り返すことによって解き明かしたんだということで、
うんうんうん、はい、
まあ、早くも1895年の後半に見つけたのかな、
はい、
早くも1896年の1月中旬には、
うん、
ドイツ皇帝ビルヘルム2世の前で X 線の写真撮影を行い、
はい、
同時期にはもうすでにネイチャーサイエンスに論文を掲載ということで、
うんうん、
あっという間にこのレントゲンさんの業績というかね、この X 線というもの、
うんうんうん、
未知の線と言いつつもまさにこれは分かりやすい写真という形でも残ってるわけだから、はい、
確かに、うん、
実際に、あ、これはどう見ても俺の手だと、
うんうんうん、
俺の手の何かが突き抜けて、うん、
はい、
骨だけ映ってるんだっていう状態になるわけなので、うん、もうあっという間にその業績は認められ、うん、
はい、
日本もね、1896年の3月には、
はい、
日本の科学雑誌でも紹介されると、
あれですね、なんかそのビルヘルム2世に実演されてから 2,3 ヶ月ぐらいしか経ってない、
にかもあっという間に、
ね、
もネイチャーサイエンスに論文掲載をしたのも同じタイミングなので、
はい、
もう本当に同時平行的にね進んでいて、
うんうんうん、
まあ、日本のその時代も明治維新も終わって、
はい、
日清戦争のもうそろそろ終結する頃かな、うん、1895年の3月って言ったら、
はい、
そうだね、もう下関講和条約が1895年の4月なので、
うんうん、
なんと日清戦争が終わる前に、
はい、
レントゲンというものは日本に伝わってきた、う
ん、はい、
情報としてはね、
いや、ものすごいスピード感でね世界中に広がってった ってことなんでしょうね。
まあそれはもうね、まあ非常に分かりやすいからね、うんうんうん、実際にだってそういう写真が撮れてるわけです。
いやーす、
やっぱね、目に視覚的に訴える業績っていうのは強いよねと、う
ん、強いですね。
いうことで、うん、このレントゲンというもの、まあいろんなところにこれは応用が効くと、要は透過するものを透視、透けてしまうところは透けてしまって残るものは残るということで、うん、まあ、この組み合わせでね、はい、体の中の実、調べることもできれば、
はい、
手荷物検査みたいな使い方もできるということで、1901年、
はい、
20世紀の一番最初の1901年にですね、
うん、はい、
初めて、はい、第1回ノーベル賞というのはこの1901年20世紀の幕開けとともに行われるわけなんですけれども、はい、その第1回ノーベル賞にて、うん、ノーベル物理学賞をヴィルヘルム・レントゲンさんは受賞ということで、はい、非常に、まあ、あっという間にね、その今でもノーベル賞って、うん、まあ、昔と今はちょっと違うかもしれないけれども、
うんうん、
ノーベル賞でこう受賞できる、受賞されるような業績って、はい、結構その成果、論文を出してから、うん、結構時間が経ってからね、
確かに
実際にこれはこういうふうに使われてこうなって、うん、素晴らしい研究成果だったっていうので、うん、まあ、やっぱり10年20年ぐらいはかかるという中、
はい、
このレントゲンさんね、うん、まあ、第1回ということもあったんでしょうけれども、うん、非常に衝撃的な業績ということで、1901年の第1回ノーベル賞、ノーベル物理学賞を受賞ということだったんですが、このレントゲンさん、うん、まあ冒頭からも言いましたように、別にヴィルヘルム・レントゲンとしてこの X 線の研究をしてたわけじゃないんでね、うん、別にこれを探そう、うん、見つけようと思ってとか、あるいはなんとかこの骨折の状況とかが分かる技術なんかないかなとか、ま
あ、透ける技術つけてね撮影できるものを探したわけじゃないってことを、
そういうわけじゃないっていうこともあり、うん、はい、なんと彼ですね、
はい、
この X 線技術に関する特許を取ってないんですよ、
はい、待ってください、めちゃくちゃ経済的な利益を得られるポテンシャルマックスですけど、
マックスですよね、だってもうめちゃくちゃみんな使ってるわけですよ、
はいはいはい、
なんですけれども、このレントゲンさんは、
うん、
科学の発展っていうのは、
はい、
万人にその、はい、こう果実を与えるべきというか、
うんうん、
みんながね成果を受け取るべきだということで、はい、X 線に関して特許とかを取って自分でね個人的な利益を得ようとはしないし、
うん、
しかも、はい、
うん、
ノーベル賞の賞金についてもね、
はい、
自分大学に、
うん、
全額寄付しちゃってる。
マジっすか。いや、どんだけ奉仕能力高いんだって、
そう
思いますね。
で、その後、うん、他のミュンヘン大学とか、ミュンヘン大学とかな、他の大学に自分が行った、はいはい、ミュンヘン大学でいいのか、まあ、どっかの、うん、他の大学に移った後もね、
うん、
もう、その後はずっと自分 の、 その大学で、うん、X 線とは関係ない、もともとの自分の研究分野、
はい、
これをずっとやっていて、うん、
はい、
で、まあ、X 線、通称として我々もレントゲン、レントゲンと呼ぶんだけど、
はい、
彼はそれすら嫌がったわけです。
あ、自分の名前が付けられる技術を、まあ、拒むというか、嫌がるというか、やめてくれと。
やめてくれ、別に X、うん、レントゲンじゃねえと。
うんうんうん、
俺じゃねえと、
うんうんうん、
別に俺が見つけたんだみたいなね、そういう承認欲求的なものはなく、はい、
へー、
あくまでもこれは X 線だと、
いや、
いうそういう、まあ、ザ科学者というかですね、
すごいですね、
うん、非常に何というか日本人好みする、
いや全く利己的な関心を感じさせない成人感が漂いますね、このレントゲンさん。
いや、まあでも利己的は利己的なんじゃない、自分のその研究をしたいっていう気持ち、それはすごくあるけれども、うんうん、
はい、
やっぱり経済的なそのベネフィットとかそういったものをこう求めているわけでもなく、うん、
はい、
まあ、改めてね、彼の言ったその言葉、考えはしなかった、ただ実験をしたというところ、
うんうん、
はい、これがまさにこのねヴィルヘルム・レントゲンさんの、はい、まあ、姿勢であり、かつ、うん、まあ、この X 線技術のおかげで我々、はい、非常にこう何かあった時にですね、
はい、
まあ、気軽にレントゲンを照射して、
はい、
肺に肺炎が起きてないか、
うん、
この組織の足がね折れてないか、
うんうん、
手荷物に危険なものが入ってないか、
うん、
ということのねチェック検査に
使っている
わけなので、
うん、
まあ、本当はねもっとねこのレントゲンを使って、まあ、ソシの頭にレントゲン取ったらまあ何を考えてるんだろうか、どこを直せばいいのかということがね分かるような技術がまでなったらよかったんですけど、
はい、うん、そこまでは、ま
あ、そういうものではないと、うん、はい、CT スキャンとかしてもね MRT とか使っても、はい、まあ、ソシの脳みその中身は分からんということになってしまいますけれども、うん、
まだ会話、まあ、課題は残ると
それはねこの21世紀の課題ということで、はい、我々も、はい、ヴィルヘルム・レントゲンさんを見習って考えをもせず、はい、ただひたすらポッドキャストを撮り続けていきたいと思います、
うん、はい、
はい、ということでここまでのお相手は私リートンと
ソッシーでした。バイバイ
バイバイ。